こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。さて、今回のテーマはですね、僕もそうでしたけど、お子さんを持つ多くの方が一度はこう何とも言えない不安を感じたことがあるであろう、乳幼児突然死症候群、通称 SIDS です。今回深く掘り下げていくのは、あなたからお預かりした資料、医学雑誌「リサ」に掲載された久保田史郎医師の論文になります。タイトルは、乳幼児突然死症候群はうつ熱時の酸熱抑制が原因。SIDSっていうと長い間、原因不明の悲劇なんて言葉で語られてきましたよね。でもこの資料は、原因は謎なんかじゃなくて、うつ熱、つまり体の熱がこもりすぎちゃう状態こそがその引き金を引いてるんじゃないかと非常に力強く指摘してるんです。今回は赤ちゃんの体温調節っていうこの驚くほど繊細なメカニズムを明らかしながら、SIDSの核心に迫っていきたいと思います。
ええ。この資料の本当に画期的なところはですね、SIDSを、運が悪かったみたいな曖昧な話で終わらせないぞと、生命の最も基本的な仕組みである体温調節っていう、もう本当に生理学のど真ん中からロジカルに解明しようとしてる点なんですよ。そしてその謎を解くための最大の鍵が、誰もが経験する発熱と、今回問題になるうつ熱。この2つの高体温が実は似て非なるもの、いやむしろ正反対の現象なんだと理解するところから全てが始まるんですね。
正反対ですか。それは気になりますね。ではまず本当に基本的なところから紐解いていきたいんですけど、大人は暑ければ上着を脱ぎますし、寒ければ体はブルブル震わせて熱を作りますよね。でもまだ自分で動くことも話すこともできない赤ちゃんって、一体どうやって自分の体温を一定に保ってるんでしょうか。資料の中に新生児の体温と心拍数を記録したグラフがありますけど、これすごく面白いですね。体温が少し下がった瞬間に赤ちゃんが啼泣、つまり泣き始めてる。普通寒くて不快だから泣くのかなくらいにしか思わないですけど、グラフを見ると泣いた途端に心拍数がぐっと上がって、それに引っ張られるように体温が回復してる。まさかこの泣くっていう行為自体が体温を上げるための手段だったりするんですか。
そのまさかなんですよ。それこそが赤ちゃんが生まれながらに持っている、もう驚くべき生存戦略なんですね。大人のように筋肉を細かに震わせて熱を作る震え酸熱っていう機能が赤ちゃんはまだ未熟で、その代わりに泣くという行為、つまり全身を使った激しい筋肉運動によって能動的に熱を生み出している。これが非震え酸熱の一つです。
へえ。泣くことが SOS であると同時に自己解決の手段にもなってるわけですか。すごい仕組みだ。じゃあ逆に快適な時はどうなるんですか。
快適な時はまさにその逆ですね。手足の末梢血管を広げて、ラジエーターみたいに熱を効率よく外に逃がして放熱で、穏やかに眠って筋肉をリラックスさせることで余計な熱の生産を抑える酸熱抑制。資料にも専門的な言葉で出てきますけど、体の中心部 CDBT と熱の放熱板である足の裏なんかの末梢部 PDBT の温度を常にモニターして、その差を巧みにコントロールしてるんです。この絶妙なバランスこそが赤ちゃんの生命線なんですね。
なるほど。常に体の中で繊細な綱渡りをしているようなものなんですね。その生命線であるバランスが何かのきっかけで崩れてしまうことがあると。それが先ほどおっしゃっていた発熱とうつ熱の違いにつながってくるわけですね。正直僕はずっとどちらも単に熱がある状態くらいにしか思ってました。体の中で起きている反応が正反対っていうのは一体どういうことなんでしょう。
そこが今回の最大のポイントです。一言で言うなら、発熱は体が意図的に起こしている作戦行動で、うつ熱は意図せず巻き込まれてしまった事故なんです。資料の表が非常にわかりやすいですけど、これを私たちの身近なもの、例えばエアコンに例えてみましょうか。
お、エアコンですか。わかりやすそうですね、それは。
はい。発熱っていうのは、ウイルスなんかの敵が体内に侵入してきた時に、脳っていう司令塔が、よし、敵と戦うために室温を上げるぞ、と、エアコンの設定温度をわざと39度とかに引き上げる状態です。設定温度が高いので体はまだ寒いと感じて、窓、つまり末梢血管を締め切って熱を逃がさないようにして、さらにエンジン、筋肉を震わせて熱を作ろうとする。だから高熱なのに悪寒がしてガタガタ震えるわけですよ。
なるほど。司令塔が意図的にやっていることなんですね。
その通りです。一方で、うつ熱は司令塔である脳は室温は37度で快適だと設定しているのに、真夏の締め切った部屋みたいに外部環境のせいで室温がどんどん上がってしまった状態。
事故ですね。
ええ、事故です。体は暑すぎる危険だってパニックになって、設定温度に戻そうと必死に窓、末梢血管を全開にして熱を逃がそうとするし、汗っていう冷却水もかく。そしてこれ以上熱が上がらないようにエンジン、つまり散熱は完全に停止させます。
全く逆の反応ですね。片や熱を作ろうとして、片や熱を止めようとする。 SIDS の文脈で危険なのは後者のうつ熱の方だということですね。なぜ体を冷やそうとする反応が命の危険につながるんですか？
それは散熱を停止させるという体の反応が具体的に何を意味するかを考えると見えてきます。熱産生を強力に抑制するっていうのは、体をいわば省エネモード、もっと言えばシャットダウンモードに移行させることなんです。それは深い睡眠、筋肉の弛緩、そして最も危険な呼吸運動の抑制という形で現れるんですね。体を守るためのセーフティー機能が皮肉にも生命維持に必要な活動そのものを止める方向に働いてしまう。これが悲劇の始まりなんです。
うわぁ、よかれと思ったやった安全装置が最悪の結果を招いてしまうことがあるんですね。ではいよいよ核心です。その危険なうつ熱から SIDS っていう取り返しのつかない事態に至るまで、赤ちゃんの体の中では具体的にどんな連鎖反応が起きてるんでしょうか？資料の図にそのヒントがありそうですね。着せすぎが衣服内環境音に及ぼす影響っていうグラフ。赤ちゃんに帽子や靴下を着せた途端、服の中の温度がぐんぐん上がって、あっという間で赤ちゃんの体温そのものを追い越してしまっている。これは熱が逃げ場を失って服の中でサウナみたいな状態になってるってことですか？
まさにその状態が全ての始まりです。このグラフを念頭に置いて、資料の SIDS のメカニズムというフローチャートを一緒に見ていきましょう。これは SIDS に至るまでのドミノ倒しのプロセスを示しています。まず最初のドミノ、トリガーです。今見たような着せすぎや、後で詳しく話しますけど、うつ伏せ寝によって熱が外に逃げられなくなる放熱障害が起きます。
最初のドミノが倒れた。はい。
次に行き場を失った熱によって体温が上昇してうつ熱状態になります。すると先ほど説明した体の反応が起きる。エアコンの例で言えば、体が熱すぎると判断して手足の血管を広げて必死に熱を逃がそうとし、放熱促進、同時にこれ以上熱を作らないように熱産生のスイッチを強制的にオフにする、散熱抑制です。
はい。
これが2番目のドミノ。
ここまではまだ体を守ろうとする反応ですよね。
ええ、しかしここからが危険な領域です。3番目のドミノ、この散熱抑制は先ほども触れたように睡眠、筋弛緩、
あ、それに呼吸抑制も、
そうです、それらがセットで現れる。体を動かさず呼吸も静かにして、とにかく熱を作らないようにする。そして4番目のドミノ、悪循環に陥ります。高温環境では眠りが異常に深くなって、赤ちゃんは不快感があっても目覚めにくくなる。全身の筋肉の緊張が低下して呼吸も浅く弱くなっていくんです。
静かに危険な状態が進行していくわけですね。
そして最後のドミノが倒れます。本来なら体が酸素不足なんかの異常を察知して起きろと警告を発する覚醒反応という仕組みがあるんですが、それすらも抑制されてしまう。結果、静かな眠りの中でゆっくりと低酸素血症が進行し、血圧が低下し、ついにはという結末を迎える。資料が指摘しているように、 SIDS で亡くなった赤ちゃんの冒険所見で、発見時体が温かかったとか汗をたくさんかいていたっていう特徴が多く報告されるのは、まさにこのうつ熱から始まる一連のメカニズムが働いていたことを示す何よりの証拠だと考えられます。
なるほど。体を守るためのシステムが特定の環境下では自分を危険にさらす牙を吐く。そして今のお話の中にも出てきましたけど、 SIDS のリスクとして昔から繰り返し言われているのがうつ伏せ寝ですよね。僕も親になってから、とにかく仰向けで寝かせなさいと口酸っぱく言われました。これもこれまでの体温調節の話から説明がつくものなんでしょうか？資料の図録、うつ伏せ寝が体温調節に及ぼす影響、これがまた衝撃的です。仰向けで寝ていた赤ちゃんをうつ伏せにした途端、
背中側の温度はほとんど変わらないのに、お腹側の服の中の温度だけが急上昇してる。どうしてこんなに極端な差が出るんですか？熱って体全体から均等に逃げていくものだとばっかり。
そこが重要な点なんです。実は人間の体、特に赤ちゃんは放熱効率が体の部位によって全く違うんですよ。そして最も効率よく熱を逃がせるメインの放熱板が実はお腹側なんです。うつ伏せ寝っていうのはその最も重要な放熱面を布団で完全に塞いでしまう行為に他ならない。いわばパソコンの排気口を塞いでしまうようなものです。
ああなるほど、それは熱がこもりますね。
お腹側から逃げるはずだった熱がどんどん服と体の間に溜まっていく蓄熱。その結果腹部が強制的に加温されて人為的にうつ熱の状態が作り出されてしまうんです。よく赤ちゃんはうつ伏せにするとよく眠るって言いますよね。
言いますね。ぐっすり眠るからついうつ伏せにしたくなるという話も聞きます。
それはお腹がじんわりと温められて気持ちが良いっていう側面もまあ確かにあるでしょう。しかしそのぐっすりは今まさに説明したうつ熱による酸熱抑制、つまり危険な兆候である深すぎる眠りと緊張感が働いているサインでもあるわけです。さらにうつ伏せでは自分の体重で胸が圧迫されますよね。筋緊張が低下した状態で胸が圧迫されると肺の換気が妨げられて呼吸抑制をさらに悪化させるという二重の危険が存在しています。
気持ちよさそうに眠っているその姿が実は危険なサインかもしれないと、これは親として知っておかないと本当に怖い話ですね。このメカニズムが分かると逆にどうすれば防げるのか対策がはっきりと見えてきます。
その通りです。原因が分かれば対策は非常にシンプルになります。
資料には失図予防7箇条として具体的な注意点がまとめられていますね。帽子、靴下、足つきロンパースなどの過度な着せすぎに注意。うつ伏せ寝は着せすぎとの組み合わせで最も危険。ストーブのそばやホットカーペットの上で寝かせない。そしてこれは特に重要だと感じたんですが、赤ちゃんが普段より静かに長く眠り続けるときは着せすぎでないか汗をかいていないか確認する。今までの話を聞くとこの一つ一つの意味がすごい重みを持って響きますね。
まさにここでこの資料が提示しているもう一つ非常に重要な視点を補足させてください。それは熱産生は赤ちゃん自身が能動的に行っているのに対し、熱放散は他人任せ受動的となってしまうことが多いという一文です。
能動的と受動的。
はい、つまりですね、赤ちゃんは寒い時には先ほど見たように泣くという形で自ら熱を作り出し、能動的に寒いと SOS を発することができる。しかし暑い時、熱がこもって苦しい時には自分で服を脱ぐことも涼しい場所に移動することもできないわけです。ただただ受動的にその環境を受け入れるしかない。周りの大人が気づいて環境を調整してあげない限りなすすべがないのです。この寒さと暑さに対する対処能力の圧倒的な非対称性、これを我々養育者が深く心に刻んでおくことが事故を防ぐ上で何よりも大切だとこの資料は訴えかけているんですね。
それは本当に重要な視点ですね。赤ちゃんは寒いとは言えるけど暑いとは言えない。その責任は 100% 我々大人にあると。さて今回の話をまとめたいと思います。乳幼児突然死症候群 SIDS はもはや原因不明の謎なんかではなく、うつ熱という環境要因によって引き起こされる一連の生理的な連鎖反応である可能性を深く掘り下げてきました。僕にとって一番のパラダイムシフトは、良かれと思って赤ちゃんを温かく快適に保とうとすることが時として体を守るはずの体温調節機能を暴走させて睡眠を不自然に深くし呼吸を抑制するという真逆の危険な方向に導いてしまうことがあるという点でした。愛情が時としてリスクになり得るという事実は重く受け止めなければいけませんね。
ええ、最後にですね、この資料全体を読み解いた上で浮かび上がってくる一つの大きな問いをあなたに投げかけてこの話を終わりにしたいと思います。
はい、お願いします。
赤ちゃんの体温調節機能っていうのは本来厳しい自然環境を生き抜くために何百年という進化の過程で最適化されてきた非常に精巧な生命維持システムです。寒い夜には熱を作り、暑い日にちには熱を逃がす。そのプログラムは我々の遺伝子に深く刻み込まれてるわけです。しかし暖房が完備されて高機能な衣類に包まれる現代の生活環境が その古代から受け継いできたシステムを時に意図せずして暴走させてしまう、いわば環境とのミスマッチが起きているのかもしれない。私たちが愛情から良かれと思って作り出している安全で快適で温かい環境、それが赤ちゃんの体に秘められた古来のプログラムと時に予期せぬ相互作用を起こしてしまうとしたら、この視点は失智という一つの問題にとどまらず、現代社会における育児の在り方そのもの、そして私たちの文明とそこに息づく生命の根源的な関係について深く考えるきっかけを与えてくれるのではないでしょうか。